人にぞっこんのコーナーです。今年に入ってから月1回のペースで朝畑遊水地で繰り広げられているベーテル朝畑という新しい地域づくりの皆さんのお話をお送りしています。今回そのベーテル朝畑部会という名前で活動していらっしゃる皆さんの中から古川組の竹下ひろみさんとニュージェックの足川博之さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。まあ、朝畑遊水地といいますと非常に自然も豊かで、それでいて歴史もあって、さらにもちろんその災害の時にはね、水を貯めるという大事な役割も果たしてくれる場所、皆さんに愛されている場所でもあるんですが、ここの中はいくつかの地区に分かれていまして、そのうちそのベーテル朝畑という場所というのは、ちょうど真ん中に、国立転換病院とか、あるいは県立子ども病院とか中央養護施設とかというものがあって、で一方では流通センターがあって、でその間に挟まれているような地域、これを中心としてね、もっとみんなで一緒に地域づくりをしていこう、みんなでできることをやっていこうということを進めてらっしゃる皆さんなんですが、その中で竹下さんと足川さんの役割を聞いてみましたら、レンコン植える人と掘る人っていうふうに聞いたんですけど、そういう紹介でいいんでしょうか。
はい、はい、それは1日だけそれやりました。
あ、そうですか。
そうですね、その代わり、はい、胸までですね、泥に浸かってですね、うん、もう腰から下が抜けない状態になってですね、
はい、
それでやるんです。ものすごい重労働でしたね。背筋力を相当使いました。
相当、じゃあグッと力入れないと抜けてこないってことですか。
そうですね、下に潜るというですね、レンコンなもんですから、相当1本取るのに相当大変でしたね。
朝畑というと確かにその美しい蓮の花を見ることもできるなどといって有名になっていますし、朝畑レンコンというのは非常に高価でね、東京の築地市場などにも出るような高級料亭が使うようなレンコンだというふうに言われていますけれど、なかなかそれこそその重労働で今なさる方も少なくなってしまっているっていうふうに聞きましたから、じゃあ地域の方たちは喜ばれたんではないですか。
あ、後継ぎはいませんね、当然ね。
いないんですね、
は
い、
で朝畑レンコンといってもですね、うん、実は茨城の方から持ってくるようなレンコンを朝畑で育てればそれが朝畑レンコンになっちゃうそうですよ。
ほ
うほう。で本当に昔からあるですね、朝畑レンコンっていうのが貴重で、うん、それを私ら掘ったんですね。
あ、なるほど。地域のものっていう、今言われている在来と言われている、うん、在来種。
で、この人が植えた。
待ってですね、どっちが先ですか。掘るが先、今あるものをまず掘るが先。ああ、それはいつ行われたんですか。
それは日はちょっと忘れてましたけど、はい、先月なんですけれども、もう古くからある農家のレンコン畑からですね、うん、私が泥ごと引っこ抜いてですね、はい、私だけじゃないですよ、10人ぐらいで抜きました。
ほう。
それでこの人が翌月に、
そうですね、3月の8日ですか、植え付けました。
でもね、普通レンコンの収穫したらそれを販売するんだと、農家の方たちはね、収入にするんだと思いますが、竹下さんたちが10人くらいでそのレンコンの収穫を手伝ったって思えばいいんですか。
そうですね、
うん、
レンコンがどのようになってるかの、その育ち方とかですね、はい、増やし方知りませんから、はい、その、ね、レンコン農家の人のですね、ええ、言う通りに作業しただけです。
なるほど。これはじゃあ学びの作業ということですね、はいはい、
芽が出てくるところを取るもんですから、芽を傷めるとですね、
ええ、
触るだけで折れちゃうんですね、芽が。だから本当に手で掘っていくんです。
あ、待ってください、芽が出るという話が出ましたってことは、食べるために取ったのではなく種レンコンにするためってことですか。
そうです、そうです。
なるほど、これ大変そうですね。闇雲に掘ればいいわけじゃないですもんね。
そうです。だからですね、ほとんど半分以上は芽が折れてしまいましたね。素人がやるから
ダメでしょ。
で、怒られるんです。で、それはですね、家に持って帰って食べていいよと言われて。
あ、そっかそっか。
相当食べれました。
だって水の中ですし、泥の中ですし、見えないでしょ。
手探りでずっと行くんです。
うわ、確かにこれは重労働ですよね。
そうですね、その時に、まあ、古川組からその時に4人出かけましたけれども、はい、全部で10人のうち4人ですね、
はい、
でこの方は植えた人ですけど、
私はモリスさんのお友達と一緒に植え付けた。
その種レンコンね。
そうですね。で、もともと私は静岡市の在住じゃないもんでですね。
足利さんは、
はい、富士なんですね、はい、レンコンって非常に興味があったんですね、うんうん、そしてこのレンコンを植え付けたいということでこのベーテルの部会に入ったという。
なんか浅葉珍しい興味の持ち方ですね。
ただ浅葉田のレンコンってなんか家康公の時代まで遡るような歴史のある在来品種ってお聞きしてましたが、非常に興味がありましたね。
は
い、で植えることができて大変感激です。
なるほど。竹下さんはどういうきっかけでレンコン掘りに。
いや、レンコン掘りがですねきっかけじゃなくて、本当はですね、浅葉田にあるですね、耕作放棄地に、はい、オリーブを植えたかったんです私。
はあ、はあ、はあ、
そう言ってる間にですね、はい、この動きをですね、うん、知りまして、それでただ遊水地には木は植えられませんと。
あ、そうなんですね。
もう水が浸かってしまいますから、そういったですね、異物を入れてはいけないということで、うん、この今やっているですね、福祉農園についても、はい、根菜類とかですね、うん、葉物、うん、水に浸かってそれでそのままですね、遊水機能が落ちないようなものならいいよというようなことだもんですから、私のオリーブ計画は儚く
断念せざるを得ないと
儚くなったんですけど耕作放棄地の方にはしっかり植えてますけれどもですね、そういったことです。それでオリーブのですね、はい、小豆島の方までですね、オリーブの福祉農園というのがあるんですけども、障害者がやってる福祉農園まで、はい、妻と一緒にですね、視察に行ったこともあります。
じゃあ、一応諸子貫徹な部分もあるわけですね。
あ、そうですね。遊水地の中ではありませんけれども、はい、そのすぐ近くのですね、うん、浅畑の耕作放棄地ではやれています。
なるほどね。で、はい、同時にじゃあレンコンを、種レンコンを取ろうと。
そうです。
お見受けすると、その若々しいところの年代はちょっと過ぎてらっしゃるように思うんですけどかなりその泥の中に入っての初めての体験は大変なことでしたね。
素晴らしかったですね。あ、それでですね、うん、福祉農園で今ある55ヘクタールですね、はい、第三航空っていうところがですね、うん、55ヘクタールある、全部で遊水地200ヘクタールぐらいあるんですけれども、そのうちのですね今1ヘクタールやってるんですね。
はい、
それを1ヘクタール、うん、だからまだ55分の1なんですけれども、
うん、はい、
そこをですね、福祉農園という形でですね、うん、水田だとか畑とかにしたいんですね。あ、だけれどもこれには人手が相当いるもんですから、
そうですね、
私の役目はですね、人集めなんですね。
あ、今後はね。
そうです。
まあ種レンコンと同じようですね、種をまず。
そうそう、植える人、
人間の種をですね、拾う人もにもなんなきゃならない。
なるほどね。
そのためにですね、農業は障害スポーツですっていうですね、もう振り込みでやっていきたいんですけれども。
障害スポーツ。
障害スポーツ、これ、はい、静大のですね、運動生理学の杉山先生という方いらっしゃるんです
けど、はいはい、
この方の発表も聞いたりしてですね、うん、クワでこうやって1時間やったらば、いくつのですね単位を取れるとかですね、エクササイズとして。
なるほど。
そういったもので置き換えてくる。
わかりますね。
ものすごいこれ障害スポーツでして完璧なんですね。
そうですね。今日ちょっと出てたんですけども、厚労省が合宿形式の生活習慣の改善を図るプログラムを試験的に始めるなんていう、こういうのにもぴったりじゃないですかね、うん、
実はぴったりだと思います。
これうまくはめるといいですね。
ですからこれから医療費をですね、安くするためにはぜひですね、国民に障害スポーツとして農業っていうのがですね、うん、
しかもこれで美味しいものができればさらに健康になれると。本当ですね。
無農薬を目指してますけどね、一応。
じゃあ先ほどの中井先生にもご指導いただいたりして、自然農の、
はいはい、そうです ね、
こういうのいいかもしれませんね。すごく前途が揚々としてまいります、
うん、もう人をですね集めなきゃなんないんですけども、
そこが苦しいところですね。ううです、今人手が足りないのか。あ、
だからそこ の、 フレーズとしてはやっぱりですね、障害者支援っていうですねところをこれからの基本のですね、政治にしても何にしてもですね、はい、していただきたいなと思っています。
障害のある人たちということですか。
障害者をですね、うん、これからいかにですね、社会復帰させていくとかですね、 その家族を支援していくとかですね、うんうん、そういったことなんですね、
うん、一緒に本当に暮らしていけるっていうことですよね。場を作る、
そうなんですよ、まあ、この推進している方のですねお話ちょっと聞いたと、この場所に泣くところが欲しいっていうんですね。
あー、悲しくなったら
家族とですね、はい、その患者がですねその病名を聞いたり今後の治療方法を考えている時にパッとお医者さんに言われた時に泣けるんだけれども人の目の前に泣けないんで、そういったところが必要なのに今道路っ端でやってるというようなんですね。これ聞いてびっくりしましたね、はい、だから私は泣くところっていうところと祈りの場所みたいなねところが欲しいんですね本当は。
それは素晴らしいですね。あの私も小さい時嫌なことがあったりすると近くの小山に駆け上がって、うん、そこで泣いたりとか気分を変えたりしたんですけど、そういう場所がない、やっぱり自然はそういうものを抱き取ってくれますよね。
そういうことですね、うん、自然療法ってやつが本当にあるようですけれども、
そうですね、はあ、素晴らしいですねそれもね。もう
本当に素晴らしいです、うん、この、 あの本場のですねドイツベーテルっていうのがですね、はい、130年前に起こって、うん、これはあのクリスチャンのですねあの牧師先生がですね、やって始めたんですね、うん、それでお医者さんですね、うん、転換のお医者さんがいて、うん、で法師団がいて、はい、それと患者働ける患者がいて、うん、その人たちがみんな森を開拓した、うん、みんなで汗かいたっていう歴史なんですね、うん、これを静岡でやりたいというですね、うん、私が一人で叫んでもしょうがないんですけど、うん、だから根っこはそこにある
っていう。今やねそのベーテルではあの大企業、車のね大企業なども工場も来たりして本当に一大都市になって境目のない素晴らしい発展を遂げているというふうに伺いましたけど、じゃあその浅畑レンコンが現実の第一歩ということになってきたんですかね。
レンコンはですね本当にあのこれをですね有名するための一つの道具として使いたいんです
よね、うん、在来種って大事ですもんね。今ねまた注目されてますからね。
そうです、ここで水田を作るんですけれども、はい、そこにはですねトロの方から古代米を
来た来たトロ遺跡から
やるんだ。そうです、
弥生時代の米が来るぞ。
でここをですね農業指導してくださってる人もですね、はい、トロ遺跡のですねその指導員なんですよ。
はあ、面白いな。
人がだいぶ集まってますね。
みんなの夢の実現場所になりそうですね。それそれぞれの夢を持ち寄って夢パーティーの場所ですね。
ですね、
うん、いやー素敵。
単なるボランティアじゃないんです
よ、これ。本当ですね。
本当に夢ですよ。
そうですね、うん、私もまだ入会して6ヶ月なんですね、
はい。とおっしゃるのは今レンコン植えた朝か、
あの、はい、昨年の10月、はい、新入会員ですけど、このいわゆる新しい地域活動、うん、いわゆる共生する社会を目指してというものに共鳴してですね、うん、あのいろいろ下の輪を広げて、うん、あの行きたいな、非常に感動しています。
本当です ね。あとそしたら草っぱらも作ってください。今草原がなくって、
それは普通のです。
あ、嬉しい。
それはあの芝生っていうよりもですね、私ね、クローバーのですね、
あ、いいですね、
白爪草とかっていうところで、そこでコンサートできるようにっていうことで、うん、今もうじきやります。だから5月にはですね出来上がるような、ちょっとしたあのバイオリン1本持ってくればミニコンサートできるとかですね、そういったことをやってもらいたいんですけど、
いいですね、
皆さんに声かけています。
うん、ぜひまたねやる日程が決まったら教えてくださいね。
だから福祉の街づくりっていうことをですね静岡市のですね偉い方にはやってもらいたいなと思ってるんですけども、
これからね、はい、それも市民の声が上がっていけばというところもあるんでしょうしね。
期待してます。
静岡といえばベーテルっていうですね、うんうん、いうことになっていけば日本のベーテルって静岡、
うんうん、新しい地域創生、
そうですね、
再生ということになっていきそうですもんね、方法論として、
絶対これ間違いないと思うんだけど、ね、あの私あの商工会にも入ってですね、はい、そこのですねコメンテーターが言うのには、これからはものづくりからことづくりだっていうんですね。
ものからことへ、
ものづくりメーカーの世界じゃなくて、ことを作っていく、でことを作れば消費するものも生まれてくるんで、需要の供給になってくるから、はいはいはい、まずことを作らないと物が売れないよっていう、こういうことですね。
あ、
そういったことを作っていくっていうのはまさにこのベーテル静岡、ベーテル浅畑じゃないかな。
うん、でさあ、じゃあその種レンコンっていうのはこれどこに植えたんですか。今度
だからそこの福祉農園の中の
福祉農園にレンコン畑を作った、
新たに、ね、
レンコン沼を作ったんです、
うん、この人。それじゃあ植える方はどんな風に植えていくんですか、あれ、レンコンって。
私も素人なんですけど、はい、まあ、地域の農家の方の指導を得て、うん、なんかやっぱり深く植えて、植え方があるみたいですね、
うんうん、あの向きとかあるんですかね。
そうなんですよ、右を向けとか左を向け
あるんですね。
そして二連結でないとダメとか
あ、レンコン節々くっついてますけど、
はい、一連結だとダメとか、
ほ
ー、やっぱり優しく植えないといけない、
うんうん、
とりあえず植え付けましたので、はい、芽が出て収穫の時が楽しみですね。
もうなんかこう伸びてきてるぞっていう様子は見える、うん、
それがですね、この間行ったらつい先だって言ったらですね、はい、埋めたやつが浮いてしまいましたね。
あらら、
だから中が空洞っていうかですね、うん、なのかどうか知らないですけど、ぷかっと何本か植えたうちの数本ですね、ぷかんと浮いてましたね。
あらら、
だからもう一度埋めなきゃならないんです、うん、だからあの人間がこしらえた沼に一生懸命埋め込んでもですね、うん、あのやっぱりうまく着生しないっていうのか、
うん、難しいん
だ、無理やり押し込めていかないとですね、うんうん、浮いてしまう、ね、
生き物の管理っていうのは毎日しっかりやらないといけない、うん、そうするとみんながあそこを見守ってもらってですね、いろいろお手伝いをしてもらうように皆さんの輪を広げていっぱい参画していただきたいな。
簡単なことがいいとは言えないわけですよね。求めてるのは別に簡単なことではないわけですよね。
日々生き物は成長して変わっていきますよね、
はい、
それをしっかり見守って育ててあげる、
は
あ、人も物もみんなあれですよね、優しいことという、
うん、これは今例えばその行き場のなくなっている人とか、どう暮らしていいかわからない人とか、うん、あるいは引きこもりという、うん、言われているような人たちに来てもらっても良さそうな感じがしますね。
そういう人たちとですね、あの交流する場、
うん、
一般の人々がそういう人たちと障害を持った人たちとですね、何もあの分け隔てなくですね、うん、交流できる場所、それが農業っていうですね、
うんうん、
場所で
土作りですよね、土いじりですか、
うん、
でこれが就労支援になっていくと、うん、農業の中のこの部分はできるよっていうですね、ことになれば力になっていくということでしょうね。
なるほどね、うん、
まさに本物の共生の社会作りですよね、
うんうんうん、
で私ども本当は種明かしをすると公務員上がりなんですね。
あ、もともとずっとそうお仕事をしてきて、まあ、はい、
ただリタイア退役して地域で使える人間を目指して、こういう形を、
もう一生を地域に捧げ尽くそうというわけですね。
地域で
使える、なんという心がけでしょうか。ありがたいですね、それは聞いてると。はあ、
ただね、有名になっちゃうと困るなって。
なるほど、じゃあ皆さんの仲間に入ってちょっとそういう作業してみたいとか、うん、もう少し話聞いてみたいっていう場合はどうしたらいいんですか。
あのベーテル・アサバタというですね、うん、ことで検索していただければ、
はい、
ネットですぐ出るように、
はい、あ、朝畑遊水地自然再生協議会の中のベーテル・アサバタ部会というのが出来上がってますので、
入会金無料みたいですね。
そうですね、何もないですね。つまりあとは作業で返せということですね、はい、
そうです。
本当に人手が欲しいです。
まずはね、はい、
55ヘクタールあります。
体をでも動かすということによって見えてくることってありますよね。
障害スポーツだと思ってきてくれればいいです。
なるほど。
それと、うん、あの社会福祉っていうとですね、うん、もうあれです、何物にも代えがたいですね、うん、褒美がいただけます。
ご褒美、はい、なるほどね、これは自分にしかわからない喜びの糧ということになりますよね。わあ、いいお話をしてくれましたけれど、そのレンコン掘る人、古川組竹下博美さん、植えた人、ニュージェックの足川博之さん、今後はどんな風にしていきたいなということを思ってらっしゃるんでしょうか。
だからもう55ヘクタール全部ですね、この皆さん障害者の人たちとかですね、子ども病院に来たご家族なんかが散策できる自然療法としてですね、うん、あの行ける町も何も見えない、電線も何も見えないところでですね、
うん、
あの涙流して祈ったりですね、うん、そういった交わりのところを作っていきたい、
ね、第一歩ですね。
それ私は植えたレンコンをですね、食べて、
う
ん、より見通しの利く人間になりたい。
なるほど、レンコンなだけに。在来種っていうのもね、地元の私たちにとっても非常に期待が持てる、 そしてぜひ参加してみたいと思わせる種でもありますので、まあ、これからもそれでは一緒に歩んでいくベーテル、見ているだけではなくてね、そんな風な思いを持って ってちょっと一歩踏み出すところに行きましょうかね。新年度ですからね。
お願いします。
これを聞いた人はぜひお願いします。
まずね、朝方遊水地また時間を持って行ってみませんか。今日はその朝方遊水地でベーテル朝方という構想を進めてらっしゃる竹下ひろみさん、足川ひろゆきさんにお話伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。